マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。それでは今週も先週に引き続きまして、神栖市にお住まいの若牧雅子さんをお迎えいたしまして、お話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。若牧さんが若い頃、学生時代の時に過ごしてらした方々、その同じ地域の方々50何件かあったっておっしゃったところの、いわば同級生の方々とかとも今お会いになることとかありますか？
小学校までしか行ってなかったので、それでもたまに会いますね。なんか声かけてくれたりして、
懐かしいでしょうね。
そうですね。
そのご実家の方は今の大野原のあたりに ね、はい、引っ越されたということなんですけれども、周りのその50何件の方々もやはり大野原に、
大野原が多かったですね。
あ、そうなんですね。大野原でもエリアは広いんですけれども、同じような地区にいらっしゃったんですか？
そう、多分同じだと思います。
へー、それで土地ってどうやって決めたんでしょうね。変な話ですけど、あなたどこがいい、ここがいいん、選べたわけじゃないでしょうけど、
どうなんでしょうね。
ねえ、まあ、そこ大人の事情なんでしょうけどね。
そこのとこはよくわからない。
そうですね。まあ、ご実家はそのまま商売を続けられて、まあ、ご成功されていらっしゃると思うんですけれども、その他の方々はどんな方が多かったですか？先ほどね、サラリーマンされた方もいらっしゃるっていう、
とかね、やってらっしゃった方もいて、でも私詳しいことはほとんどわからない。
でも他にも同じようにご商売されていらした方も
ありますよ。
いらっしゃるんですよね。
そう、不動産屋さんになった人とか、それからあとは八百屋さんみたいに、薬局、結構いろんなご商売やってますね。
というと、そこに今移転する前っていうか、鹿島開発が始まる前までは、あんまりそういったお店というお店っていうのも神栖市内にもそんなには潤ってないっていうか、数はなかったんでしょうかね。いろいろ始められるっていうことは。
そうですね、まあ、移転したとこだから
何もない。そうだそうだそうだ。
ですから、皆さんそれぞれに。
なるほどね。結構今大野原って密集してるじゃないですか。あんな感じで5番目状に綺麗にお家が並んでる感じで最初から、
だと思います。ごめんなさい、ね、
そうなんですね。お伺いした話では、そうやってちゃんとこう商売で移転を元手に何か次への事業ということで成功された方もね、いらっしゃる反面、まあ、残念にもね、なかなかうまく転用できなくてっていうようなお話も聞いたこともあるんですけれども、若牧さんご自身の知り合いの方はまあまあ成功してらっしゃる方が。
そうですね、成功してる人の方が多いですよね。
じゃあ賢い方だったんですね、
皆さんね。
ねえ、いろいろとこう先を見てね。
そうね、皆さん困ったとか夜逃げした話は聞かないですよね、同じ部落の人ではね。
でも実際にはね、そういった方々もやっぱり悲しい
かもしれない、
ね、いらっしゃったという話も、ということは若牧さんがいらっしゃった狩野地区の方は大野原の一部にいらして、
狩野っていうか池
向こうの方々は大野原の一部にいらして、でその他の方も結構やっぱり大野原界隈に、
大野原とか横瀬地区とか、多かったかな、多分ね。
じゃあ羽崎地区の方にはあまり関係なかったんですね、今の。
いらっしゃったかな、ちょっとわからない。
でも今はもう本当にビッグシティになってますけどね。
そうですね、本当に
整備されててね、もう神栖は本当住みたい街っていうところに ね、結構上位にね、ランキングされてるみたいですけど、でお戻りになったのは、もちろん東京にも行かれたんでしょ。
そうですね、
ですよね。もうその頃には鹿島開発も終わってたんでしょ、ほぼ。
そうですね、ほぼね、42年かな、結婚したのが42年だから、だから帰ってきて1、2年いて、 結婚しちゃったんで、
はい、すぐに売れちゃったんですね、雅子さまは。
いやいや、売れ残ったら大変だと思ってきた、慌てて。
その時にもう見られた時は、うん、その鹿島とか神栖っていうのはもう今の形にちょっと近い感じ。
そうですね、そうですね、もうね、はい。
でもね、やっぱりその東京とかで一旦距離を離れられて、急に戻ってきた時はなんか浦島太郎みたいじゃなかったでした、こんなに綺麗になっちゃったみたいな。
いや、そんなでもなかったです。
そうですか。
しょっちゅう来てた。
なるほど ね、うんうんうん、その時は三田子にお住まいで、神栖の方に行く時はそこ、水郷有料道路って名前ついてますけど、私も引っ越してきた時はそうだったんですけどね、あそこなんか投げ銭で有料でしたよね、本当に。
有料でした。道路ね、その前は橋がなかったのね、
うん、あそこ、
はい、だから神宮橋を渡って、
はい、ぐるっと。
そう、
遠かったですね。
結婚した時は、うん、だから神宮橋を渡って、はい、いたことを神栖行ったり来たりして。
あららららららら、うん、それは遠いですよね。
それで橋ができて、
うん、
橋ができて11時過ぎるとタダになったのかな、
うん、有料。あ、そんな時間帯があったんだ。
そう、だからそれを待って行ってこい。
まあでもね、いい口実でご実家でゆっくりするにはね。そうだったんですか。初めからあったわけではないんですね。
そう、初めてできたんですよ。
でも画期的だったでしょうね、あれできた時は。
そうですね、
ねえ、
うん、すごい距離的に近くなりましたね。
そしたら板子の方もやっぱりだいぶにぎわったんじゃないですか、あの橋ができたら。
そうですよね、
ねえ、うん、
でこっち工場地帯ができて、うん、みんな神宮橋渡って鹿島に働きに来てたでしょ、うんうんうん、
はい、
それがね、神栖にもダイレクトに来られる。
考えると強烈な渋滞ですね。
そうですね、
ね、神栖にも大きな工場地帯あって。
そうですね、
えらいことでしたね。
そうですね、
あ、はあ、でまあそんなに今みたいなね、皆さんいい車じゃないでしょうから。
そうですね、でもみんな車持ってましたね、
早くからね。
早くから、
あ、まあこれ土地柄でしょうか、やっぱり車がないと。
車がないと
ね、
動き取れないですよね。
うん、伺ったところによると51号、まあ今そのね、神宮橋のあたりとかでも結構まあ、っすぐな道になってますけど、うん、昔ぐにゃぐにゃだったんでしょ51号。あ、
そうです。
なんか中に入ってとかなんか聞きましたよ、
ね、51号。そうね、どうなってたかな。でもね、うん、東京から、うん、なんていうの、すごいキャデラックみたいな、
うん、
で来たお客さんが一回、
はい、
うちの実家の方まで、ね、はいはいはい、来た人がいたんですよ、うん、
はい、
そしたらもう下がついちゃって走れなくて、うん、2回目に来た時、鹿島の町に車を置いてタクシーで
来た。あ、なんでそれ下がつくんですか。
デコボコ。
あ、デコボコ。ちゃんとアスファルトになってなかったんですね。
なかったですね。
ああ、国道といえども。
そうですね。
あら、そらキャデラックなのにね、うん、大変ですよね、修理代だけでもね。はあ、じゃあもう本当に水郷有料道路は神の道みたいなイメージだったんですよね。高速道路みたいな、
ね、
うん、まだまだその時は高速道路ってなかったんでしょ、板子インターチェンジって。
なかったですよね。
ないですよね、う
ん、あれどっちだったかな、よく覚えてないんだけど、うん、とにかくあそこ有料だったでしょ、
うんうんうんうん、
でも150円くらいだったかな、
うーん、確か、うん、でまあ召喚が終わったからって言ってね、うん、無料になってね、うん、そう考えると鹿島開発があったことによって道路とかもだいぶ整備されたって、
そりゃそうですね、
ことですよね、
う
ん、そう。板子の街中もなんか変わりましたか、やっぱり。
板子の街中はね、
うん、
私が行った時にはまだ芸者さんがいたんですよね。
え、そうなんだ。
そう、だけどあっという間にいなくなったかな、うん、芸者さんはね。
あ、なんか前聞いたことがあって、スミキンさん、
はい、
の人たちとかは、まあ神栖はその小野原のあたりに結構ね、うん、お店が潤ってたから、まあまあそこでこと足りてたんだけど、うん、鹿島の人は飲みに行く場所がなくて、うん、板子か神栖に行ってたって。
そうですね、きっとね。
ねえ、だからやっぱ芸者さんとかいらっしゃったんですね。
そうですね。
ほお。
夕方になるとね、うん、お支度して皆さん浜町の方に。
あ、え、浜町ってどこですか？ 板子の浜町ってどこですか？
板子ね、うん、下町上町その先が浜町なんだ
けど、うん、どこら辺が今の
今のね、うん、ご存知小沢お菓子屋さんわかるかな。
あ、マドレーヌとかが有名なところですか？あ、違う、あれは沢田だ、
うん、ね、どの辺だろう。とにかくね、うん、黒門、今黒門ないんですけど、うん、そう浜町ってちょっと西の方側、板子の、
うん、あの今の高速道路のあたりですか？
いやいやいや、
ではない、全然
じゃなくて、うん、沢田に渡る橋があるでしょ、
はいはいはい、
そのずっと手前の町内 の、うんうん、あのその通りがあるんですよ。そこが結構おけ屋さんがあったりとか、うん、そのだから芸者さんそこに置いてあったりとかね、
はいはいはい、うん、今のホテル街よりも一本なんていうんですか、51号側に入る感じのところ。そうそうそう、あ、確かに確かに、はいはいはいはい、うん、
そのもうちょっと、
うん、51号側、うん、
ほんの少しね、
はい、あの蕎麦屋さんがあったり、ね、銀行がある通りだったりとか、あら、
だから浜町の通りは結構賑やかでした、昔は。うーん、だから鹿島港の鹿島からとか神様だとか、うんうんうん、皆さん飲みに来てた、
う
ん、
もう接待するなら板子っていう、
ね、そんな感じでした、
ね、情緒あるとこだったんですね。そのお話は初めて伺いましたけどね。さすが板子にお住まいなだけあってね、よくご存知な、
ね、本当にね、芸者さんがね、待ってるわよとか言いながら声かけて、うちの店の前を通ってね、浜町の方に
しゃなりしゃなりと、
そういう時代もありました。
なんか素敵ですね、うん、近くに川もありますしね。
そうなんです。
船遊びとかもされたんでしょうね、うん、芸者さんと一緒に
多分ね。
わかりました。大変ね、興味深いお話をお伺いしました。なんとなくね、あのタイムスリップしたような情景が浮かんできました。大変貴重なお話ありがとうございました。
マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電源にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電源企画の提供でお送りいたしました。